ね、申命記の、19章の15節から終わりまでの21節です。ここでさっき言われたように、一人の商人で、決めてしまってはいけないと。これはもう一人の商人っていうんだと、嘘を言ったら本当に冤罪がいくらでも起こるということですね。二人三人であっても示し合わせて、あの人がこういうことしたんだというふうなことがよく計画的に示し合わせてですね、落とし入れようとすることもしばしば起こっているわけです。ですからこの一人だけでですね、あの人がこう言ったから、これは人間に対する批判とか悪口でもそうですね、あの人は誰それさんのこうだとか言ってもですね、それを全面的に決して信頼してはいけないわけです。これはもう今までに私も驚くようなぐらい変わってですね、伝えられているというのが本当に今までよく知ったわけです。決してですね、誰かがこう言ったからと決してそれを信じてはいけないんですね。保留しとかなきゃいけないわけです。あの人はこう言ってるだけだと。それも本当に大きな間違いを、誰であってもですね、うっかり人間的な弱い感情から言ってしまうことがあるということをですね、つくづく知らされたことがあります。ですから決して一人の人が誰それさんはこうだとか他人の批判や悪口を言ったとしても、決してそれを全面的に信じてはいけないということは非常に重要なことなんですね。で、これはもうこういうふうなことではるか昔から言われているわけです。一人だけが言ったらその人の感情どんなふうにでも変形していってしまうわけです。こういうこと、基本的なことなのに意外な人がですね、一人の人はこう言ったからと全面的に信じておるというふうなことを出くわしたことは何度かあって驚かされたことがありますね。はい。それからまあ、これは場合によっては人を殺したとかいうことになったらですね、誰、実際の殺してないのあの人は殺したんだと言い出して、本当にそうになったら大変なことが起こるわけですね。現実にこの問題は大きな問題として、今まで、たくさんの冤罪がですね、無実の罪で、罪をかぶせられてしまったと、何十年も刑務所にいられたという人たちはどこの国でもたくさん起こってきたことなんですね。そういうに、これもですね、そういう弱い立場の人を守るという観点からこれがあるわけです。決して一人で決めてはいけないと。巧みな強い立場の人がですね、そういうふうな間違い悪い商人を金で買収してするということが起こるからですね。それがまあ一つ。それからもう一つですね、まあそんなふうにもし悪いことを偽証したりすればですね、これは厳しい罰をその人に与えないといけないと、まあいうことが書いてあります。今日のところの本題、主題はこの目には目、歯には歯と、これはとてもよく知られた言葉なんですけども、本来これはどういう意味を持っておるのかと、ということを今日はですね、ここは一番簡単に書いてあるんですね。ほんでここの一番元になるところから見ていきたいと思います。その精神は一体何だったのかということですね。それが出エジプト記、出エジプト記とレビ記と申命記、3箇所にこのことが書いてあるんですね。ということはそれだけ重要性があったということですが、出エジプト記の21章の20節から、18節からですね、出エジプト記の21章の18節からずっとですね、この問題が書かれてあります。これは22章の14節あたりまで書いてあるんですね。出エジプト記の21章の18節のところを見ますと、人々が争って一人が他の人を意思で打ったりした場合はですね、仕事を休んでも保証して完全に治療させると、きちっとそれをですね、償わなければいけない。二次説も、女取り男取りにしてもその場で死なしたら必ず罰せられると、これみんな償う ということはいろいろ書いてあるんですね。妊娠してる女の人って流産させたら、その女の主人が要求する賠償、高価なものであっても払わなければいけない、償わなければいけないと。そしてそれに、加えて23節で今日のところがこれ聖書としては最初に出てくるんですね。その他で損害損傷を与えたならば、命を奪って殺してしまったならば、自ら命をもって償わないといけないですね。で、相手の目を潰した、自分の目を潰すことで償わなければいけない。相手の歯を折ってしまったら、自らの歯も折られる、折られて償うんだと。足を怪我させたら、手を怪我させたら、怪我させた方も自ら手が傷をつけられないと、傷つけられると。生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償うのだと。こういうふうに、そもそもこれはですね、本来はこの償い、相手がしたと、自分がしてしまったことと同じことを自分もですね、して償うと。これはどういうことから来ているかといえば、それだけ自分が与えた苦しみや損傷をですね、単に言葉ですみませんで済まないと。自分もそれを相手に与えてしまった痛みや苦しみ、損傷を自分も自ら味わわないといけないと。そうすることによってですね、そういうことも二度としまいと。こんなひどい苦しみを与えてしまったんだということを、相手の骨折って自分も骨折れるんだと、大変な苦しみですよね。そしたらですね、非常に権力やお金を持っておったり、腕力があったりするので、相手やっつけたら自分もやっつけ、同じように相手の足を折ったら自分も足を折られるってなったら、力は強いから相手を、弱いものをやっつけるっていうことはなくなるわけです。ですね。これはどこの社会を見てもわかる。暴力団とかですね、力強いものは弱いものをやっつけてしまう。弱いものは全然何もできないわけです。でもそういう相手が強かろうが弱かろうがですね、強いものが弱いものを大体こういうふうに暴力でやっつけると。そしたら、やっつけた方も同じように痛みを苦しみを味わわなきゃならんという非常に平等なことになるわけです。一方的にですね、武力が強いものがもう大概は弱いものをやっつけてしまうんですね。それの大規模なものは戦争なわけです。一番最初中国と日本のが、その発端から言えば15年もついた。本格的になったのは1937年から45年までですね。でも最初の発端は、日本側がアルキミ仕掛けたと。それを中国が来たんだと、砲撃仕掛けたと言って、あれだけ1000万、あれ中国側で3000万も殺したと。もし中国人1000万殺してそれと同じ償わせたら日本人1000万死なないかもわけです。あの上海の爆撃の映画をこうなんか見た人かもしれませんが、大都会次々とですね、日本軍が空爆をして爆破した。それと同じことを償われたら日本が全部爆破されないかもわけですね、大都市。そういうことか見てわかるように、これはですね、考えてみたら大変な決まりなんですね。同じものを持って償うということになったら。これはそういう意味でですね、表面的に見たらちょっとわからないんですけども、弱者を守るという精神が元にあるわけです。力に任せて、武力や金の力、権力に任せてですね、弱いものを売ってしまうと。あるいは殺してしまう、傷つけてしまう、痛めつける。そして、強いものは何にもどうも受けんわけですね。世の中ってのはこういうことで成り立ってきたわけですね。戦国時代でも日本でも100年もついたり、あるいはその前でも絶えず争いがあった。武力や腕力を持っている者が弱い者をやっつけると。ただそれだけですね。で、弱い者とやっつけると同じことを強い者にも同じことを起こり得ることは考えられなかったことですから、まずそういうふうにですね、このことは考えないといけないということと、もう一つは、今度ですね、相手が、たまたま強いものだったと。同じようなの力の腕力のあるものと、武力。そしたら、ちょっと相手の手を折ったと言って、相手が復讐してきてですね、仲間を連れてきて。そうしてそこら、そういう手を 暴力を手をやっつけた者を、周辺の者はみんな復讐に来たと、退去して。そんなこともあるわけですね。それは本当に弱い人だったら何もできなくても、ある程度対等のようなものだったら、やっつけた、あいつがやったんだ、その村中やっつけられてやるとか。そういう類のですね、そこら一面の人が襲ってきて、するということもある。けども、これはこういうことも防ぐというわけです。ですね。まあ、そういうふうに、このようなことは一見ですね、何か非現実的なようなけれども、実は非常にこの深く考えられたところがあるわけですね。だから復讐ということが、いくらでも大きくなる。さっき言ったように、太平洋戦争もそうなんですね。中国が南下したとか言ってですね、あれも実際日本軍が仕掛けたようなことだったのに、もうその何千倍何万倍と膨大なことを日本がやってしまったわけです。まあ、そういうふうにですね、やり返すっていうことはすごくでやり返してしまうことがあるんですね。こういうことも防ぐという、そういう精神があるということです、この中には。相手が悪いことをした、それと同じことしかしてはいけないと。この歯止めにもなっているわけですね。これがそういうふうに、後のところも、ずっとそういうことですね、出エジプト、今の続きも、26節。男奴隷、女奴隷の目を打って潰れたら、その目の償いとして自由にする。奴隷の場合はですね、こういうふうに、無償で晒してやるんだと。で、自分の男奴隷、女奴隷、歯を折ってしまった、治ったりして、そうしたら自由にしてやるんだと。こんなことは考えられるんですね。アメリカのアンクロトムスキャブを見てもですね、もうひどい暴力をして、とアンクロトムも殺されてしまうということが起こるんですけども、もうそれはすごいこと、逃亡症とかいうことが分かったら、すごい暴力を、瀕死の重傷をしたりするということだったのに、こんなに古い古い時代からですね、奴隷の歯を折ってもですね、もうそれで自由にして、大償いとしてですね、自由にしてあげるんだと。牛が男女人間をついた場合、その牛は撃ち殺されると。まあ、こういうふうなことはとずっと書いてありますね。22章にわたってもずっとこういうふうに償いということがいかに重要かということも書いてあるわけです。で、このようにですね、本来これは、この表面では見えない、最初に言ったように、絶えずこの世においては、物の取り合いにおいては強いものが奪い取ろうとする、弱いものをやっつけて、それを守ろうとする、まあ、元の精神があるというわけですね。だからそれで、この出エジプト記のそういう文脈の中で22章、ずっと、書いてありますが、その最後に22章の20節から見たらですね、こういう流れの中だからこそこういうことは書いてあります。22章の20節、起立者、虐待したり圧迫してはいけない。エジプトの国で起立者だった、要するに、ユダヤ人、イスラエル人でない人たちが何らかの食料がないとかですね、仕事がないとかいうことでイスラエル人のところへ来て働いておると。食料がないとかでですね、かつてエジプトの国でもあなた方もそうだっただろうと。それから、家父、夫が病気や事故や戦争で死んでしまった。あるいは親がない、こっちは苦しめてはいけないと。もしあなたがですね、そのような弱い立場の家父、昔は全部肉体労働であったからですね、女性が子供もいろいろおったらとってもこれはできないから、夫が死んだ途端に大変な生活の困窮が襲ってくるわけですね。それで特にこの未亡人っていうものは、まあ、こういうふうに非常にしばしば書かれてる。今日のようにですね、女性の保護だとか何とかいうもの一切なかったわけです。そういう弱い立場のものを苦しめたらですね、私は必ずその叫び、彼らが私神様に向かって叫ぶなら必ずその叫びを聞くんだと。そしてそれに苦しめているものを裁いて、この剣で滅ぼすとまで書いてありますね。で、あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となると、同じ苦しみを味わうことになるんだと。 ここでもそういうこともないですね。そういう弱い立場の人をですね、いじめるような、苦しめるような、非道なものはですね、同じように神の裁きが下って、同じ苦しみを味わわなきゃならなくなるんだと。その最後にもですね、上着をどうこうとか、氷貸し、金を貸して払えない、どうこう、質にとってどうこうと。まあ、こんなことまで書いてあるんですね。上着を質にとって、もう本当に何もなくって、食べ物もなくて、上着を質にとって食べ物をくれと、ってしたら、でもその、日没までには返してやれと言うんですね。それがなかったら、何これまで寝ることはできるのかと。そういうふうに、服も返してもらうんで、乾燥砂漠地帯以上に寒くいいから、それでは夜も寝られないと。その時に叫ぶなら私は聞くと。私は憐れむかい神だからと言うんですね。まあ、こういうふうに、この目に雨、歯にを払うということは、この旧約聖書の設立ビクトル最初の見たら、非常にはっきりわかるように、これはまさにこの弱いものを守ると。弱いものをやっつけようとするようなものが、どこまでもひどいことをしないようにという大きな歯止めになっておるということなんですね。このことはそういう意味で、この重要であるからこそですね、まあ新命記とこの出エジプト記と、それからさらにレビ記にも書かれてあるわけです。レビ記もちょっとだけ、書かれてあるっていうのを、24章の17ですね。202ページです。202ページの一部、右上ですね。その直前から書いてありますですけどね。命は命をもって償う。人に障害を加えた者は、それと同一の障害を受けねばならない。骨折を与えたら、自ら骨折を、骨を折って償わなければならない。目には目、歯には歯を持って人に与えたと同じ傷を受けねばならないんだと。そしてその苦しみを味わわなければいけない。その苦しみを味わえばこそ、この二度ともそういうことはしまいということになるというわけですね。こんなふうに、一見私たちと全く関係がなさそうに見える古代のこういった決まりのようなこと、実はこの精神は今にちょっとつながっているわけですね。でもこれを今日では、例えば交通事故において、薬を飲んだりですね、アルコールを飲んで運転して、そして相手を大きな傷つけた、足の骨を折ったと。ただこの人も足の骨を折るようにしてるだろう、のことは考えられないですね。相手の命をもう酒を飲んだら絶対いけないのに、飲んで運転したら、相手は誰か一人殺して、この人も運転しとったのに死刑になるかと、そんなことは決してならないわけです。そういう酒飲んでなくてもですね、大きな無謀運転をやって、人殺しても保証金で払って、社会保障で保険金で払ったら、涼しい顔してるってこともたくさんあるわけです。そういうことだから一つにはなかなか減らないということもあるわけですね。で、まあ、飲酒運転に関しては相当厳しくなったわけですけれども、こういうふうに、その飲酒運転を厳しく、違反を厳しくするって、これも弱者の立場に立ったらそうせないといけないということでそうなってきたわけですね。殺された側の方が見たら。はい。まあ、これがですね、この今日のところは一番最後にあるので短く書いてありますが、その精神が重要だからもう一度ここで、念を押すように書かれたわけです。そしてそのことがですね、本来の精神、これがどうなっていたかというと、このことは本来のこの償うというさっき言ったの精神が失われてですね、復讐というふうなことになって意味が変わっていってしまったんですね。何でもですね、決まりっていうのは後になるほど変わっていってしまうわけです。この精神が失われて。イエス・キリスト様のクリスマスということもですね、いつの間にかサンタクロースの遊びみたいになってしまってですね、 イエス・キリストが生まれてくださったことを感謝をしてですね、そして私たちはその感謝をして力を受けて、そしてまたイエス・キリストの愛をまた周囲に応用すためのこの記念のためのことであるのに、全く関係のないですね、お祭り騒ぎをして、飲んだり食べたりする、そういうふうに精神が変わってきてしまうんです。万事そういうことが起こるわけです。そういうふうにこの今言った目に遭う目、歯を歯を持って償うという、それが失われて目をやられた相手の目を潰していいんだと、潰してやれと、骨を打たれたらですね、相手の骨で復讐してやれと、そういうふうに単なる復讐のようなこととして言い伝えとして伝わっていってしまったんですね。でそれをイエス様が受けてですね、本質的なことからも遠く外れてしまった、復讐ということを当たり前のように伝えられてきたから、それを根本からイエス様はですね、ひっくり返したわけです。そして、この旧約聖書のようなですね、弱者を重んじるということは、これをさらに深く、で、相手の敵対するような人、悪い人、その人のために祈って、その人がその悪から離れるようにと。それが一番大事なことだというふうに、敵を愛し、敵のために祈れというふうに大きく変えられたわけですね。イエス様は万事をですね、そういうふうに通常の人間や社会的な慣習や当時の当たり前と思ったみんなから根本的な革新、革命的な発想で、人類に永遠の、まあ、決まりというか、あり方として提示をされたということで、だからそれを超えるものはもう全然もちろん現れないわけですね。でも本当に人間は愚かなものだから、そういう大きな殺害をしたりする戦争をですね、あくまで止めようという平和憲法を現在の首相もですね、自民党の多数も変えようとしているということですね。あの原発を見て分かるように、非常にそれで本当に素朴な田舎でですね、一生懸命に田畑、農業、酪農の酪畜を酪農をやってた人たちは散々苦しめられる、そういう苦しみだけを持ってもですね、そういう形でですね、原子力発電なんかしたら本当にいけないということに当然なってくるはずなのに、強者の電力会社とかですね、大きな資本の強者の側に立って、推し進めようとするという、だからそういうふうに絶えずですね、弱者の側に立ってするという発想は今日本当に忘れられて、今の安倍のミックスというですね、エコノミックスということで安倍とひっくり返して安倍のミックスと言ってるんですね、エコノミックス経済と。あれも結局強者の大きな利益になる、そのうちに滴り落ちて、底辺のものにも及んでいくとなんて、そういうふうに甘いことを言ってるわけですね。で、そういうことで、うまいこといくはずがないわけです。だからこの聖書の精神といつの時代でもですね、絶えず私たちが目を覚まして、現在はこういった本当の精神から外れてるっていうことを言わなきゃならないわけなんですよね。そういったことですね、この社会的な問題も結局は身近なもののそうした弱いものへの配慮、神様はそういう方であり、また私たち自身もそういう弱いものになるわけですね。年老いて病気になったら弱いものに必ずみんななっていく、そういったことでこれは自分自身の問題ともなってくるわけです。そういうふうに今日のところはですね、その精神というものをずっと今はできているし、それをさらにまた深くイエス様があのように新しくですね、人類に与えたというところにつながってきたということです。はい、今日はそこまでにしておきます。